秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はイースター復活祭です。復活祭を通して私たちはこのひとときをとって、私たちは振り返ってイエス様の復活はどれほど私たちに偉大なものであるか、大切なものであるか、意味深いものであるかを考えていく時ですね。歴史の中で最も意味ある朝ではないでしょうか。イエス様が死から復活したその朝は、その朝によって全てが変わったのですね。今日はそれを振り返って見る時ですね。その朝、イエス様が復活したことによって私たちは未来に目を留めながら恐れを持つのではなく、確信を持って希望を持って未来に目を留めることができるのですね。これが復活の素晴らしさですね。この数週間、私たちはこの復活にの復活祭 に, あののに、に行くところで、私たちはイエス様がどこまで私たちのためにご自分の偉大な愛を示してくださったかを考えているところでしたね。イエス様が天を離れて、この偉大なご自分の栄光を置いといて、私たちのところに来てくださったところから始まりましたね。この箇所を見る中で、このことを見ることによってフィリピの2章の5節を見ていきましたので、一緒に読んでみたいと思います。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分の虚しくし、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様がこの聖句に記されているそのようなことをなさったことは、もう口に言えないぐらい素晴らしい、もう本当に偉大なことでしたね。でもイエス様がなさったこと、実際に何をしたかを見る前に、なぜイエス様はそのようなことをしなければならなかったのをも見ることはものすごく大切です。なぜイエス様は天を離れて身を低くしてこの世に来て、私たちのところに来て、私たちの歩む道を歩んできたのでしょうか。なぜイエス様は身を十字架の上にかけてご自分を犠牲にしたのでしょうか。何も大切でありながら、なぜも非常に大切です。神様はこの世界をお作りになった時に、全てのものをご自分の栄光のために作りました。聖書の中では、この万物、その私たちのある全てのものは神様に作られていると書いてありますね。神様に作られたものとして何の目的で作られたのかというと、神様の偉大な素晴らしい栄光を示すために、それぞれのユニークな方法、それぞれの独特な方法、ちょうど絵が、その絵を描く人、絵を描く人の創造性を示すように、その美しい絵を見ると、ああこの人はこういうふうに描いたんだなと、その栄光、その創造性を示すように、万物が一つ一つ自分のユニークな独特の方法で神様の栄光を指し示すことができるのです。神様の創造性やデザインの素晴らしさとか、知恵とか偉大な力を指し示すものとして作られているのです。でも人間は面白いのです。人間はもちろん神様の偉大な素晴らしさを指し示すだけではなく、神様は人をお作りになった時に、ただただ主の栄光を示すだけではなく、主との関係を持つようにと 特別に作られたのです。私たち人間が永遠の神とコミュニケーションを取ることができる、会話とか分かち合ったりすることができるというのはすごいことです。神様はそれと同時に私たち人間が作られたものとしてお作りになった神様との関係を持つようにとお作りになったのです。そして私たち人間が神様に信頼しながら神様に従いながら行く中で、神様に信頼をしながら神様が私たちにご自分の偉大な祝福とか恵みとかいっぱい与える中で、私たちは神様の栄光を常に私たちの生活の中で指し示すようにとお作りになったのですが、人間は神様がそのためにお作りになったにもかかわらず、人間はその目的で歩むようにはしませんでした。神様に満足する、神様に信頼する、神様と一緒にいること、神様の偉大な素晴らしさに満足するべきだったにもかかわらず、私たちは神様より別なものを追い求めるようになってしまったのです。神様に信頼するのにもかかわらず、神様を唯一にするにもかかわらず、私たちはもっと小さなものを唯一にしてしまいました。優先にしてしまいました。それは自分自身です。自分自身です。つまり神様のために命を生きるのではなく、自分のために命を生きるようになってしまったのです。自己中心といえばいいかもしれませんです。私たちの自己中心が聖書の中で罪というものなのです。なぜかというと、神様が私たちのためにそのように作ったにもかかわらず、私たちは神様を離れて、神様の偉大な関係、この素晴らしい関係を見捨てて、私は自分のために生きる、神様は無視してもいい、神様を無視しながら自分のことにフォーカスする、その自己中心はいろんな方法でいろんなあり方で自分の人生の中に出てきますね。成長しながらもその自己中心はいろいろ変わっていきますね。その自己中心によっていろんな結果が現れてくるのですね。嘘、恨み、いろんなことが出てくるんです。私たちの人生の中でそのような自己中心を持っている中で、私たちは日々神様、人間は日々神様を、神様のために作られた関係を無視して、神様、私たちの創造主を見捨てて、私たちは自分のために人生を生きるようになってしまったのです。この選択は大きなコストが伴っていたのです。それは神様とのせっかく用意されたこの素晴らしい関係がダメになってしまったのです。私たちの選択のゆえに、私たちが受けるべきものは神様の怒りです、憤りです、神様の裁きです。神様が私たちが神様を見捨てたように、神様は私たちを見捨てるはずであるのにもかかわらず、神様はそのようなことをしなかったんです。なぜか、神様は私たちに裁きとか憤りを押し付けるのではなく、面白いことに、不思議なことに、神様はその代わりに愛を示したのです。その愛がどのように見えるのかというと、神様がこの世にご自分の御子を送ってくださったのです。イエス様が神の子としてこの世に来て、先ほどこのピリピの2章に読まれているまさにその通りです。イエス様が永遠の永遠の昔に存在していたイエス様、神の子がへり下ってこの世の私たちのいるところに来てくださり、ご自分が神であることを証明するものを一時置いといて、この世に来て私たちのところに住まわれたのです。でもただ一緒に住むだけではなく、もっと大切な目的で来たのです。それはあるミッションを果たすためです。 私たちが破ってしまった神様との関係を取り戻すためにこの世に来てくださったのです。そのミッションを果たすためにこの世に来てくださったのです。しかしそれを果たすのにはイエス様はこの世に来るだけではなく、もっと身を減り下ってくださったのです。十字架の上にイエス様はかかりました。十字架の上で全人類の神様を無視した代価を、神様に対して罪を犯した代価を支払うために十字架にまで減り下ってくださったのです。私たちがいるべき場所にイエス様は身を置かれたのです。その裁き、そしてその罪の結果、私たちが神様を見捨てたその結果をイエス様は身につけ、つけてくださったのです。十字架の上でイエス様が苦しんでいる時に、あるそのイエス様は何を経験していたか、その罪の重さはどのようなものであったのかが見ることができます。マタイの27章の46節にこう書いてあります。3時ごろイエスは大声で叫んだ、エリエリラマサバクタリ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。本当はこれは私たちが受けるべきような裁きであられるのにもかかわらず、イエス様が私たちの代わりにその罪の結果、その裁きを受けてくださったのです。イエス様がご自分の命を私たちのために代わりに捧げてくださったのです。イエス様はそれによって十字架に死なれたことで、私たちの神様との和解を完成されました。しかしイエス様のストーリーはここで終わるのではないです。まだ続くんです。たまに皆さん映画を見るときにこういう場面に合いますよね。例えば僕がスターウォーズとかマーベルが好きなんですけれど、映画の途中にある面白い、まあ面白いというか、ちょうど全部ダメに行く場面が出てくるんですよね。なかなか思うようにいかなくて、いつもなんか嫌な方向に行ってしまう。特に映画のね、映画の途中ぐらいにね、もう何が何でももう全部ダメになってしまう時で、もう悪いことが起これることがあれば、それがもう起こってしまうような状況で、もう絶滅じゃなくて、絶望的な時が来るんですよね。もうこれにはもう回復できないや、そういう感じの場面ありますよね。そのシーンに 2,3 秒じーっと映画が止まるんですね。時間が止まるように、もうずっとその絶望の場面に時間が止まるような気持ちがありますよね。そして一瞬に思わぬ展開、思わぬことが起きて全部が変わるんですよね。その絶望のシーンから希望がピャーって出てきて、おお、なんとこういうことが起きたんだって、みんな映画見てる人はおおってびっくりする、そういう感じですよね。弟子たちも似ていた状況ではないでしょうか。イエス様が十字架にかけられて、そして葬られて 2,3 日絶望のシーンでした。時間が彼らに止まったような感じでした。イエス様が私たちの希望だった、イエス様が私たちのメシアであったにも、イエス様が死ぬとはなんでこういうことになったんだろう。 2,3 日も時間が止まったような絶望な場面でした。しかし3日目の朝、あることが起きて全てが変わった。イエス様は思わぬように復活したのです。イエス様の死んだ体の中に命があふれ出てきたんです。弱々しいイエス様が現れたのではなく、偉大な力あるイエス様がもう光り輝いている姿でこの世に復活したのです。イエス様が復活したことによって、兵士たちはもう恐るべきローマの兵士がもう怯えても震えても死んだようなものになるぐらい偉大な力あるイエス様が復活したのです。その偉大な復活によって全てが変わったのです。 このストーリーが記されている箇所がありますよね。ルカの24章ちょっと見てみましょうか。全部は見る時間はないですけれど、少し読んでみたいと思います。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備して、このイエス様の後についていた女性でしたね、準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石は墓から墓に転がされていた。イエス様の体に香料を用意するために来たんですけれど、なぜかとその場面に解いたら、なんと石がず置いて脇に転がされている。何が起きたんでしょうか。誰がこれを転がしたんでしょうか。3節を見ると、そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかったの。どうすればいいの。誰がイエス様の体を取ったのでしょうかと彼らは必死に思っていましたね。そのため途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。もう輝いてるんです。衣が輝いてるんです。もうなんか、もう懐中電灯が中に入っている。そういう感じかは分からないけれど、輝いている衣を着ている二人が来てるんです。5節。彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。するとその二人はこう言った。あなた方は、どうして生きている方を死人の中に探すのですか ?6 節。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。イエス様は何を言ったのでしょうか。7節。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたのでしょう。8節。 There's no verse 8。 彼女たちはそれを思い起こして、ああそうだった、そういうことがあって、イエス様そういうふうに言ったんですね。その日彼女たちがイエス、この天使、この二人の天使が言ったことを思い起こして、イエス様が復活したんだ、それの驚きで急いでお家に帰って、他の弟子たちが囲まっている部屋のところに急いで行って、みんな信じられないことが起きたの、イエス様が復活したの。もちろん男性はなかなか女性の言うことを信頼しないので、ある二人の人が、あ、じゃあ僕たちもそれをちょっと確認しなきゃいけないと、ペテロとヨハネが二人も自分のその女性の言ったことを確認するために行ってきたんです。で、やっぱり彼女が言われた通りでした。そういうことよくありますよね。なかなか男性は信じないけど、まあそれは別の話にして、ペテロとヨハネが戻ってきて、やっぱりそうなんだ、イエス様復活した、その体も見えないし、もう復活したんじゃないか。その日すごいんです。ところどころイエス様がいろんな人に現れてくるのです。マリアに墓のそばであったり、ペテロにも会ったことにも書いてあります。その夜みんながこういうことを話している中で、こういうイエス様が復活したのかなっていうふうに思っている中で、ある他の二人の弟子が突然ドア開いて、タンタンタン入れてくれ、中に入ると、彼らはこのようなストーリーを言ったのです。僕たちが隣の町エマオに、近くの町エマオに行くところで、なんと他の人が、誰かが一緒についてくるんです。で、彼らがなんかいろいろ話している中で、最終的にその場所に着いたら、一緒に食事をしようとしたら、食事したら、なんとびっくりした、イエス様だったんだ。イエス様ってずっと気がつかなかったんだけど、突然イエス様だって気がついた時、その瞬間をイエス様と思った時に消えたんです。で、それをみんなに知らせるために急いでこのところに来たんです。そういう話ばっかりでした。イエス様がもしかしたら生き返ったのかなって不思議に思って、どういうふうにこれを考えればいいかわからない中で、なんとある不思議なことが起きたのです。続けて読みましょう。Let's go to verse 36節。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。イエス様が突然現れたんです。平安があなた方にあるように。37節。彼らは怯えて振り上がり、幽霊を見ているのだと思った。イエス様が何度も現れているのも、なかなかこれが信じられない。もう考えてみれば、死人が復活するっていうことが、それが実際に起こったら、もう僕たちもひれ震えてるぐらいでしょうね。もう信じられないぐらいびっくりでした。38節。そこでイエスは言われた。 なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？続けて。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように。こう言って、見てわかるように私にはあります。40節、こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。まだこれでもショックでした。弟子たちが本当にこれがイエスなのかと、もう喜びあふれて信じられないぐらいなので、イエス様その後魚を食べて、本当に自分は本当に生き返ったことを示した。そしてその後に44節、こう書いてあります。そうしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいたところ、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。そして45節。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、そしてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。そうなんです。その罪の許し、その悔い改めのその素晴らしい知らせが全世界にあらゆる国の人々に述べ伝えられる。どこから始まるのですか？エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。その通りです。弟子たちは彼らが見たこと、イエス様が十字架にかけられて死んでしまって、しかし3日目によみがえったことを、自分の見たこと、そしてイエス様が彼らに伝えたこと、教えられたことを全部記録して、そのことを記録して全世界に広める大切な役を果たしていたのです。私たちに、彼らに復活はどのような意味を持っていたのか、イエスが復活したことは何の意味があるのか、どのような意味があるのか、しかし彼らだけではなく全世界全ての国の人々に何の意味があるのか、どのような意味があるのかを示すことです。では実際にその復活は私たちにどのような意味があるのでしょうか。なぜイエス様の復活は今現代いる私たちにとってそれほど大切なものなのでしょうか。イエス様の復活を自分の目で見た一人の人がこのように言いました。ペテロという人ですね。イエス様の弟子の一人ですね。ペテロはその意味を私たちにこのように説明しました。第1ペテロの1章3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。この最初の場面で見るのが分かるのは、 Go back to the very top part there, no? 神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、私たちにはある偉大な希望があるのです。その希望のもとは何かというと、神様が私たちに偉大な素晴らしい憐れみを持ってくださるからです。神様がここまで私たちを愛している、神様はここまで私たちに恵みを与えてくださるのです。私たちはこれを受けるのにはふさわしくないですけれど、神様がそれにもかかわらず私たちに与えてくださったのです。この恵みは何でしょうか。 イエス様に信仰を置くすべての人に、神様はその人に新しい命を与えてくださる。 Verse 3, second part. 新しい命を与えてくださるのです。私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。新しく生まれさせることによって、新たに、また前みたいに今がこの命のできなかった時に、新たに私たちは神様の偉大な栄光を私たちの人生に指し示すことができるように、私たちの満足を完全に神様に置くことができるように、私たちの関係をもう一度新たに取り戻すことができた素晴らしい新しい命です。この関係はただ創造主と被造物の関係よりも勝る関係なのです。特別な関係なのです。お父様と子、父と子の関係です。まさにイエス様は神の子として、自分の子としての素晴らしい関係を分かち合ってくださったのです。この新しい命と伴うものは、新しい生ける希望、生ける望み、生ける確信なのです。つまり死というものはもう恐れるものではない。死を恐れなくてもいい。なぜかというと、この新しい命、この新しい関係は今現代の私たちの日々のこの世の中との、この世の人生に限られているものではないんです。それははるかに上回る関係なのです。どこまで行くのですか？4節。これってすごいです。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これって面白いです。私たちに神様は資産を与えるのです。しかしこの資産って面白い、不思議なことに、朽ちることもない、汚れることもない、消えていくことのない資産です。なぜかというと、この資産は私たちの命と、永遠の命と一致しているんです。私たちの命と同じような一致している資産なのです。私たちに与えられるこの新しい命は、朽ちることも汚れることも消えていくこともない命、そのような資産を神様が用意してくださったのです。あなたはイエス様に信仰を置くときに、この新しい住まい、この新しい資産が用意されているのです。確保されているのです。そしてイエス様の復活は、天国でその資産が私たちのために待っているのだけではなく、私たちが、イエス様ご自身が私たちをその資産に導いてくださる。これがすごいですよね。資産を用意するだけではなく、私たちがその資産にたどり着くようにと、神様が私たちをずっと守ってくださることが見えるのです。5節を見ましょうか。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。これってすごいです。すごいです。信仰により、私たちっていろんなものに信頼を置きますよね。たまにその信頼を裏切る時ってありますよね。なかなか、例えば僕が何かに、誰かに、ある会社とか何かに信頼を置いて、それに何かをかけて、なかなかそれが僕の信頼に応えることができない時ってありますよね。人かもしれませんし、物かもしれませんね。たまに僕自身も人の信頼に応えることができない時もあります。その信頼を裏切ってしまう時もあるんです。自分がただできないかと、あるいはただすっかり忘れたり、あるいはそういういろんな理由で人の信頼に応えることができないです。信頼はすごく大切ですけれど、その何に信頼を置くのかっていうのもものすごく大切です。その信頼の強さは、かかっているものに限っているのです。信頼はそのものに依存していると言えばいいのかな。ペテロはその自分の信頼を何に置いているのか。クリスチャンとして、イエス様の後をついている人として自分の信頼を何に置いているのかというと、これなんです。神の御力によって守られている。 神の道からによって一番パワフルなものです。絶対に自分を裏切ることのない偉大なこの神の力、忠実な常しえに変わらない偉大な神様に信頼を信仰を置いている。ペテロは神様にどれなぜここまで確信を持つことができるのでしょうか。それを理解するためにはその墓場にいた女性たちが出会った二人の天使の言葉がすごく大切なんです。その天使がこの女性たちに言った言葉覚えていますか。6節、ルカの24章の6節、こう書いてあります。彼らがこう言いました。イエス様はここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたところ、おられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。ガリラヤにいた時です。まだエルサレムに来てない時です。まだずっとそのイエス様が十字架にかけられることがまだずっと先の時に、ガリラヤにいた時にイエス様はこう言ったのです。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたのでしょ。思い出して、イエス様がこういうことを言ったのを思い出して、彼らはそのことを思い出しました。そうだった、イエス様ってこう言ってたんだ。私たちはこんなことがあり得るとは思わなかったのですっかり忘れてたんですけれど、確かにイエス様はそのように言われたんだ。そして言われたことが、イエス様が完全に言われた通りに、その復活する日にちまでぴったり合っていた。復活することはすごいけれど、その日にちももうちゃんと分かっている。ちゃんと数えて3日目によみがえる。彼らはそれを振り返って思い起こすと、神様が、イエス様が言われる通りが必ず実現すること、考えてください。イエス様がこのようなありえないようなものを言って、もう完全に不可能なことが起こるよと言って、それが事実起こる。ペテロはそれを振り返って思い起こして、イエス様がこんなことを実現させるとはすごいな、そういうことで、イエス様がこれから言うこともこれほど確信して信頼できる言葉なんだって分かったんですね。復活がペテロにイエス様がどれほど信頼できるかをはっきりと理解させたものではないでしょうか。そのためにペテロもイエス様との会話のもう一つのことを思い起こして、私たちが今第一ペテロの1章の3節から5節、その箇所を読んだことを、ペテロはそのイエス様が言われたことを思い出してこのように言っているのではないでしょうか。どういうことでしょうか。ちょうどイエス様が十字架にかけられる前の夜の会話の中に、イエス様はペテロと他の弟子たちにこのように言ったのです。ヨハネの14章の2節、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。そうです、イエス様、あなたのために場所を用意をしに行くのです。3節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は今その場所の用意をしているのです。ペテロがそのことを振り返って、 Can you go back to First Peter 1:4、 そのことを振り返ってペテロこう言ったのです。朽ちることも汚れることも消えていくもない資産を受け継ぐようにしてくださいました。そのことを振り返って、イエス様が死からよみがえること、しかも3日目によみがえることが言えるんだったら、 このようなことも言えることは確信を持って信頼することができるのではないでしょうか。なので私はイエス様の言葉、その偉大な神の力で確実に実現させているものを、これからのものも信頼できるのは当然のことではないでしょうか。なぜ私たちはイエス様の復活が自分にこれほど重大な意味があるのか。それはイエス様が言われることは必ず実現させるからです。復活がそれを私たちに明らかに示してくださったのです。イエス様の言葉は信頼できるものです。自分が死からよみがえられることを言って、そしてそれを実現させるのであれば、イエス様の他の言葉も信頼することができるのは当然ではないでしょうか。イエス様はいつか戻ってくるのです。私たちがイエス様に単純な信仰を持って信頼することによって、その信仰がイエス様においであれば、私たちの希望は確信を持つことができるのです。イエス様においであれば信頼できるものなのです。私たちの信頼、信仰は信頼しているお方にかかっているからです。復活の今、それですね。イエス様が天を離れてこの世に来て、私たちのところに来て、そして十字架の上で私たちがいるべき場所に身を置いて、私たちの罪の罰を払ってくださり、そして今天国で私たちがいつかその天国の場所に行くところの準備を今しているのです。いつかイエス様は戻ってくるんです。あなたがイエス様を信じていれば、信仰を置いていれば、あなたの今、その永遠に朽ちることもできない、汚れることがない、消えていくその命が今あなたのうちにあるのです。そしてそれに伴う神様との関係の中での素晴らしい住まい、その資産がもう待っているのです。イエス様に信仰を置くだけで、私たちの望みは何にあるかというと、唯一ただイエス様です。それで十分なんです。復活がそれを私たちに表してくださるのです。だから復活に私たちには尊い大切な意味があるのです。感謝しましょう。頭を下げて目をつぶってお祈りをする前に、皆さんに一つだけの質問を聞きたいと思います。私たちは自分の命、ただこの世の命だけではなく、この世の後の命、死が終わった時にその後の時を何に信頼を置いているのですか。その死後の世界を何に置いているのでしょうか。自分ですか。自分が神様に受け入れられるぐらい良い人生を送っている、あなたにその信頼を置く確信があるんですか。もしかしたら足りないかもしれないです。他のもの、他の人に、他のものに置いているのでしょうか。もしその人の信頼に応えられなければどうでしょうか。私たちの望み、私たちの確信はイエスに置くことが最も大切なことではないでしょうか。イエス様を自分の救い主として、まだ信じていなければ、今日イエス様を自分の救い主として信じてください。イエス様が唯一の希望の道なのです。イエス様に望みを置くと、イエス様の力では必ずあなたを救うことができます。なぜかというと、イエス様が言われることは必ず実現されるお方です。クリスチャン、もしあなたはイエス様を信じているのであれば、その復活の希望を持ちながら日々歩んでいましょう。 あなたの未来は天国にあるんです。日々のこの生活においてやることが何が起きても未来が確信されているのです。そのように生きようではありませんか。その希望を持って喜びと神様にある満足を持って日々生きようではありませんか。主はよみがえった、復活した。そしてその復活を、イエス様を復活させた同じ力があなたのうちに存在しているのです。その命があなたの命でもあるのです。天のお父様、このことを感謝します。イエス様、あなた様が私たちのためにこの世に来て十字架にかかって復活したことによって、この偉大な命が私たちの心の中に燃えているのです。感謝します。どうか私たちがそれを日々の中で、どのような偉大な道からが私たちのうちに存在しているのか、この命はどれほど偉大なものであるのか思い起こしながら、何が起きてもどんな状況の中でも私は救われている、そのことを忘れないで、確信を持って日々生きることができるように助けてください。これをイエス様の素晴らしい御名によって感謝して祈ります。アーメン。